皆様こんにちは。長かった冬もようやく明けまして、春、桜の前線 もう北上しても、まもなく北海道の方にも上陸するんではないかという今日このごろですけども、今日は全国的に初夏のような天気で、ゴールデンウィークが始まったということで、皆様には大変お忙しい中、場所を繰り合わせていただいて、都道府県に出席していただきましてありがとうございました。昨年よりも多い人数の参加をいてありがとうございます。もう80名ぐらいの今日参加者でてあります。昨年はですね、ハリと急のお話をちょっとさせていただきましたけれども、今年も温厚中心ということは私が好きな言葉なんですけれども、700年ぐらい前から始まっております我々 の先輩たちが作りました東道山についてちょっと2、3分お話しさせていただきたいと思います。東道山というのは55代天皇、神明天皇の第4王子、実安親王という方が視覚障害者であったため、音曲を習われて、その演奏する場を東道座と言ったようです。音曲と言いますのは琵琶とか琴とか三味線のことを言うようでありますけれども、1300年になりまして、鎌倉時代に明石角一っていう方が、この方は琵琶の名士であったようですけれども、視覚障害者、いわゆる盲人の、その音曲をやる場の権利を確保するために、盲人たちを結集して、その座というのは、その油座とか足尾座とかいろいろあったらしいんですけども、それを一つにまとめて、東道座というものを設けて、その本部を京都に置きまして、その位を作って、その位を 買ってもらって、その収入をその会員といいますか、その人たちにその分配したということで、現在の年金に当たるような制度であったようです。その位といいますと、皆様もご存知の名前もあるかと思いますけれども、上から言いますと、県行、別当とか高等、座等、主軍、一、都、無官というような位が73あったようですけれども、県行の中の筆頭が一郎、それから10番目が十郎っていうふうな県行たちが中心になって、その組織の中心になっていたようです。それとですね、江戸時代になりまして、伊豆円一っていう人がいたんですけど、この人がその総権上だったんですけれども、この円一という人は、徳川家康が今川義元の人質になっていた頃からの知り合いであったということもあるでしょうけれども、幕府はその盲人やその東道座を保護したそうです。その保護っていうのは、盲人にその金貸しを専業として認めたということで、その借りた金を遅れて返すとか踏み倒すというようなことはもってのほかで、それが原因で死刑になった人もいたようです。その権利のお金なんですけれども、どのくらいの金額がかかったかといいますと、当時のお金を現在の米のお金に試算しますと、県行が5000万円、座頭が750万円ほどになるということです。この試算は長尾英一先生が試算したようなんですけれども、元禄時代になりまして、その東道座の組織が崩れてきましたので、幕府は26番目の県上であった 杉山 Y 氏を抜擢しまして総録検校という地位を与えまして、本来ならば京都に役所を置く部分のところを江戸に置いてもよろしいということで、まあ、理由として、まあ、杉山検校は地区の経営もやっていましたし開業もしていたということもあって、そういうふうな特別の計らいがあったようです。1736年ですか、 その時にその総録検校という制度が廃止になりました。廃止になりまして、京都の方に以前のように本部を置くということになりました。で100年後ですね、またまた東蔵座がそういうふうな組織が崩れてきましたので、ま今度その抜擢されたというのが花輪富士一検校でありました。明治になりまして1871年、明治政府は東蔵座の廃止をしようということになりました。それで東蔵座としても存続を願いまして、当時の金で100万両政府に差し出して存続を願ったんですけれども、認められずに、東蔵座は廃止ということになりました。東蔵座に当時どのくらいの財産があったかは分かりませんけれども、全員財産を差し出したわけではないと思いますので、民法省の私としてはその残った財産がどのようになったかちょっと気になるんですけれども、ですね、大正から昭和にかけて活躍しましたの総局の宮城道夫検校と言われた方も、実際はその検校の、取得はなかったんではないかなと、東蔵座が廃止になった以降の人ですからね、まあそういうことで、昔の先駆者たちは大変だったと思います。それとですね、その権利を買うために何十両という金をわざわざ京都まで運んでいったらしいんですけれども、普通に歩いても2週間ぐらいかかるところを一人で歩くっていうのは今考えれば大変なことのようですけれども、当時はですね、村々にその庄屋とか名主とかいう人がおりまして、その人たちに頼みますと次送りということで、次の村という事例的に運んで案内していってくれたということができたそうで、現在の道後援護の走りではないかと思います。そういうような制度もあったので、視覚障害者が京都までそのお金を運んで生きたのではないかと思います。中にはその歌舞伎で有名な文弥殺しというような事件もたまにはあったようですけれども、まあ、昔考えますと我々の時代はやはり良かったなと思います。これからもね、同窓会土地の理解の発展のために微力ながら努力したいと思います。今日総会においてね、もう一期だけやらせてもらうことになりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。今日は時間の許す限り楽しく過ごしていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。